ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。2月24日麻生総理大臣はアメリカのワシントンにおいてホワイトハウスを訪問する最初の外国首脳として、オバマ大統領と日米首脳会談を行いました。会談では北朝鮮問題について麻生総理から拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決が重要と強調したのに対し、オバマ大統領は引き続き日米間で緊密に連携していくことが重要である旨を述べました。また6者会合において北朝鮮の検証可能で完全な非核化を実現すべく共に努力していくことを確認しました。なお北朝鮮がロケットによる衛星打ち上げ準備を進めていると公表したことを受け、北朝鮮が緊張を高める行動を取るべきでないとの点でも一致しました。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは拉致被害者のご家族が書かれた本、家族についてご紹介します。今週の一曲では1972年のヒット曲、上條恒彦と六文銭の旅立ちの歌をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。拉致問題の理解を広めることに大きな役割を果たしているものの一つに、被害者のご家族が書かれた本があります。今週は家族会の方々によって2003年7月に出版された家族という本をご紹介します。この本は愛する家族の突然の失踪、そしてそれに耐え続ける辛く長い年月の後、それが北朝鮮による拉致と判明し、救出活動に立ち上がるご家族の方々の姿を丹念な聞き取りをもとに綴ったものです。この本の出版について前家族会代表の横田茂さんは次のように述べています。私たちが思っていた以上の大きな反響がありました。読んでいただいた全国の読者の皆さんからたくさんの励ましのお手紙もいただきました。大切な家族を取り戻すまで私たちの戦いは決して終わらない、そのことをできるだけ多くの皆様に知っていただければ幸いです。これまでに発行部数は12万5000部にも上ります。本の中では多くのご家族が北朝鮮にいるかもしれない、あるいは北朝鮮による拉致であるという情報に接した時の衝撃について触れています。有本恵子さんのご家族の場合、母親佳代子さんのもとに1988年9月のある日、 他の拉致被害者のご家族から一本の電話が入りました。佳代子さんはその時の様子を次のように語っています。本当にもうびっくりしましたよ。向こうのお母さんもとても慌てていて、声も上ずっていました。行方不明になる寸前の手紙では、ヨーロッパを回ると言うてた子ですから、北朝鮮なんて思ってもいませんでしたわ。北朝鮮による拉致という情報は大きな驚きをもたらしたと同時に、長い間生死もわからなかったご家族にとっては再会への期待を抱かせるものでもありました。増本留美子さんのご家族の下りでは次のように綴られています。生死さえ分からなかった家族にとっては、一条の光が差し込んできた思いだった。北朝鮮に連れ去られたというのなら生きているじゃないか、生きていたらいつか絶対会える、たとえそんなことをする非道な国でも生きてさえいればいつかまた会える。このように拉致被害者のご家族が北朝鮮による拉致という思いもかけない情報に対し、それが当時としては必ずしも確定的な情報ではないにもかかわらず、藁にもすがる思いでそれを受け止めた様子が伝わってきます。この本ではその後ご家族の思いが家族会となって結集し、大きく世論を動かしていく様子も綴られています。この本を読むと、拉致被害者とそのご家族が日本のどこにでもいる普通の家族であって、誰もが被害者になった可能性があるということ、拉致問題は決して人事ではないということが強く伝わってきます。一日も早い拉致被害者全員の帰国、それは被害者のご家族のみならず日本国民すべての願いです。この家族という本を通じて、その思いを新たにせずにはいられません。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月2日、最近の北朝鮮情勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では3月8日に最高人民会議の選挙が開かれることになっております。後継者問題に注目が集まっている中での、最高人民会議の選挙ということで、最近韓国では、3番目の金正日総書記の息子である金正恩が今回、代議員になるのではないかということで、注目が集まっております。まあ、確かに、最高人民会議は、まあ、5年ごとに期が改まるわけでありますが、まあ、その度ごとに、かなり多くの代議員が入れ替わると、まあ、すなわちある種の世代交代が行われているということが今までも認められますし、今回もそういう形で代議員の多くが入れ替わり、かつ金正日国防委員長の息子たちがですね、その中に含まれるという可能性もあると思いますので、まあ、注目されるということには当然かと思われます。しかし考えてみますと、その最高人民会議については選挙も大事でありますが、むしろ4月のおそらく最初に新しい第12期の最高人民会議の会議そのものが開かれることになると思います。まあ、そこで、国防委員会がまた新たに、組織されるということになると思いますので、その国防委員会の構成というものがどうなるかということが、もう一つ我々が注目すべきところであろうかと思います。すでに国防委員会及び朝鮮労働党の中央軍事委員会の決定として、 2月の11日と2月の19日に、軍の高官人事というものが発表をされました。2月の11日には、人民ブログ部長に、キム・ヨンチュンというかつて、総参謀長を務め、現在国防委員会の副委員長であるキム・ヨンチュンが人民ブロック部長に任命をされましたが、彼は国防委員会の副委員長であると同時に人民ブロック部長に今回就任することになりましたので、人民ブロック部長の権限が大きくなった、強くなったと、あるいはキム・ヨンチュンという人物の位置づけが高くなったという点で注目されるところであるかと思います。また2月19日にはオグンニョルという人民軍の大将でありますが、おそらくは作戦部長を務めていると考えられる、キム・ジョンイル国防委員長のに非常に近いと言われてきた人が、国防委員会の副委員長に、任命をされました。こうした人事を見ておりますと、今回4月の最初に開かれる最高人民会議、そこに合わせて新たに構成される国防委員会の中でですね、軍人の中でキム・ヨンチュンという人の地位が上がる、あるいはキム・ジョンイル国防委員長に近いオグンニョルという人の位置づけも高まるということになりますと、これは、いずれ将来の後継体制に向けて、キム・ジョンイル総書記の息子の誰かが次の後継者になる場合には、その後見人としての役割をキム・ヨンチュンあるいはオグンニョルという人たちが担うことになるかもしれないという点で注目されるところであろうかと思います。いずれにせよ後継問題、キム・ジョンイル総書記の健康不安悪化説がある中では大変注目されることになりましたが、しかしまだまだ時間がかかるであろうと考えられます。それはキム・ジョンイル国防委員長自身が後継者になった過程を振り返ってみますと、少なくとも3段階あったわけでありまして、第1にまず内部的に決定をされる、で第2に表舞台に登場する、これは80年の6回党大会で、キム・ジョンイル国防委員長は表舞台に登場したわけですが、さらに第3段階として90年代に入りまして、国防委員長そして人民軍最高司令官という軍のポストを父親のキム・イルソン主席から委譲されるということがありました。こういう過程を振り返ってみますと、どれだけ、急いであるいは期間を短縮するということが可能であってもですね、ポストキム・ジョンイルに向けて、息子に後継を譲っ後継者として息子に権限を譲っていくとしてもですね、まだまだ時間はかかるであろうと考えられますし、そういう点でも今回の最高人民会議及び国防委員会というものがどういう構成になるかというところが注目されるところかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明します。今回は拉致被害者石岡徹さん、有本恵子さんについてお伝えします。それではまず石岡さん、有本さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。そして1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんはデンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が 平壌で暮らしていると伝えてきました。北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんと有本さんは1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして1988年11月4日の夜、チャガンド・フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかもすでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、石岡さんと有本さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、石岡さんと有本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように、石岡さん、有本さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、石岡さん、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。帰国した淀号事件の犯人の元妻などは、ハイジャック犯たちには、日本革命実現のための人材を、拉致により確保しようとする目的もあったと証言しています。日本政府捜査当局は、北朝鮮に在住する淀号ハイジャック犯とその関係者を日本人拉致の実行犯として指名手配し、北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。しかしながら、北朝鮮側は淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。このように北朝鮮側の主張は受け入れることができるものではなく、日本政府は石岡さん、有本さんが生存しているとの前提に立ち、北朝鮮側に真相究明を強く要求しています。以上、石岡徹さん、有本恵子さんの事案をご説明しました。来週は帰国した拉致被害者の事案についてご説明します。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは、今から29年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんから2008年1月にいただいた手紙を代読します。この冬も峠を越えました。まだ厳しく寒い日もありますが、春は近づいてきました。さて、子供の頃の冬を思い出します。寒くても雪の中、そりゃスキーでよく遊びました。家の裏で何度か大きなかまくらを作ったこともありました。 ある時お母さんがお汁粉を作って持ってきてくれたことがありました。近所の友達とみんなで食べてとても楽しかったことをトールも覚えていると思います。あの頃子供はとにかく手袋を濡らすのでお母さんが毛糸で編んだり縫ったりして簡単な手袋をたくさん作ってくれました。子供たちはそこら中転げ回って子犬のようなものでした。暗くなるまで遊んで家に帰ると雪だらけの濡れた手袋をストーブにくっつけて溶ける音を聞きました。今でも子供たちは雪山を元気に転げ回っています。トールの子供たちも野山で雪遊びをしたことだろうと思います。みんなで元気に再会して積もる話をしよう。子供時代には考えもしないけれど年を取るに従って兄弟はありがたいものになります。ホームシックになった時トールの手紙に励まされたことをよく思い出します。社会人となったトールと話をしたいといつも考えています。50代に入ったばかりのトールにはまだこれから長い人生があります。無理をせず元気でいてください。私たちはお前の笑顔を待ち続けています。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからの手紙を代読しました。では次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、上條常彦と六文銭の旅立ちの歌です。上條さんは現在俳優としても活躍しています。この曲は第2回世界歌謡祭グランプリを獲得した名曲です。それでは上條常彦と六文銭で旅立ちの歌をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。上條常彦と六文銭で旅立ちの歌をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。